Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。突然ですが、あなたは聞くということどのぐらい毎日の生活の中で大切にされているでしょうか。聞き上手なんていう言葉もあると思うんですけれども、誰かに話をしっかり聞いてもらうことができたと感じたとき、本当に私たちは深いところから安心できるんじゃないかなと思います。逆に一生懸命話をして聞いてほしいなと思って話をしているのに、上の空の様子で話を聞かれてしまうととても傷ついたり、もしかしたら腹が立つかもしれないし、がっかりしてしまうかもしれません。今日はこの聞くということについて、マインドフルリスニングジャパンの代表理事を務める大好きなお友達なんですが、永本みちさんにお話を伺いました。でここからはみっちゃんというふうに呼ばせていただきたいと思うんですが、みっちゃんは現在沖縄に住んでいます。そして彼女との出会いは2年か3年前だと思うんですが、沖縄で開催された、松田美博さんと奥様の若菜さんが主催されていらっしゃる大きな質問カンファレンスという素晴らしい大好きなイベントがあるんですが、そちらに登壇させていただいた時にみっちゃんも登壇者としていらっしゃっていて、登壇者の控え室があるんですけれども、とっても気のいい景色の美しい、そして美味しいものと素敵な人がたくさんいらっしゃる空間があるんですが、セッションを終えた後にそこで放心状態で私は美味しいマンゴーをいただいていたんですよね。でその時にみっちゃんが声をかけてくれて、ここいいですかっていうふうに声をかけてくれて、で私のセッションを聞いてくださったっていうその感想をね、すぐに届けてくださったんですよね。なんかもうすごい感動的なつながり方だったんですよね。すごく自然だし、そこにはこう無理にこの人とつながろうみたいな、そういう気持ちもなく、ただただまっすぐにその時の彼女が感じていたことを彼女の言葉でシェアしてくださったっていうのがすごく嬉しくて、でその後しばらくして、まあ、私もバルセロナに戻って、大切なイベントも終わってしばらくしてからだったんですけれども、みっちゃんが主催されている大切なコミュニティの中でセクシュアリティについてのお話をさせていただいたりとか、遠く離れているんですけれどもね、そして実際にお会いしたのは一度だけなんですけれども、すごく深くでつながっている感じがして、彼女ともお話しするたびに、なんかきっと私たち前世で団地が一緒だった、同じ団地に住んでいたとか、そういう関係かもしれないねなんていうふうに笑っていたんですけれども、そんなふうに深い優しいつながりを感じている大好きなみっちゃんなんですけれども、みっちゃんは、ジャーナリストでもあり、作家さんでもあり、そして株式会社大切なこと研究所代表取締役でもいらっしゃり、あとは住所を公開していない、沖縄の浜比嘉というところにあるですね、浜比嘉ブックホテルという会員制のブックホテルを経営されていらっしゃったり、そしてこの度はマインドフルリスニングジャパンという、組織を立ち上げられて、この日本人の在り方と聞くということをこうしっかりとこう包括的にですよね、 日本だけではなくてこれからは海外にも伝えていきたいっていうことで活動されていらっしゃるんですね。本当に彼女にこの本編の中でも彼女からお話があるんですけれども、自己紹介をしてくださいと言った時に、いや引き出しが多すぎてどう自己紹介していいかわからないっていう彼女のお返事があってですね、もう本当にその通りなんですよね。羨ましいなって思うくらい、それを軽やかにすごく彼女のペースを大切にしながらされているなという感じがする、大好きな大好きなお友達のみっちゃんなんですけれども、このこれから聞くということを大切にされたい方もぜひぜひ聞いていただきたいですし、あとはマインドフルリスニングジャパンのそのウェブサイトの中で書かれていたことで結構ドキッとしたのがですね、たくさんの人がその自分のことを聞き上手だと勘違いしているっていう、文章があったんですよね。それを見た時に、あ、確かに私もその聞くっていうことをとても大切にしながらお仕事をさせていただいているので、だんだん聞く力っていうのはレベルがこう少しずつですけれどもね、磨かれてきたのかなという感じはするんですが、これは絶対におごってはいけないことなんですよね。でもう一生続く、まあ、修行というかトレーニングというか、とても楽しい学びの深いものなんですけれども、一生この聞く力というのは磨き続けていきたいなっていうふうに感じているものなんですね。それで、本編の中でもお話をしているんですが、マインドフルリスニングジャパンのウェブサイトの中、リンクを詳細欄に貼っておくのでぜひご覧いただきたいんですけれども、4つのタイプのね、その聞くということの診断があるんですよね。ですごく面白かったです。なのであなたはどのタイプかなっていうのをぜひこのマインドフルリスニングジャパン様が提供されている聞く力の4つのタイプの診断というところで、チャレンジされてみてください。ということで、マインドフルリスニングジャパン代表理事の永本美智さんとのお話、どうぞお楽しみください。はい、それでは本日のビバラビーダは、久しぶりにとっても素敵な大好きなゲスト、沖縄からお招きしてお届けしたいと思います。本日のゲストは永本美智さんです。みっちゃん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
やっとやっとかなった、ね、もう2年ぐらい前からみっちゃん来てくださいっていうね、お話はあったんですけど、やっぱりね、今だったんだなっていう、インタビューがやっとねこのタイミングで実現したんですけれども、みっちゃんのことをもしかしたら今日が初めてっていう方もいらっしゃるかもしれないので、まずはみっちゃんの自己紹介からよろしくお願いします。
はい、ちょっと引き出しが多すぎてね、何から話せばいいかわ
本当
から
だ
ない。
ね。
今日特にだから、そうですね、マインドフルリスニングジャパンという聞く力を探求する専門機関の代表理事をしています永本美智と言います。本業は、まあ、20年ぐらいずっとやってきたことは、まあ、本を書くとか記事を書くってことを、まあ、20年以上編集者記者ライターとしてやってきて、その流れでちょっと、まあ、この後その話になるかと思いますが、まあ、カウンセリングとかもなぜかするようになって、今さらになぜかブックホテルという宿業を、人生でやる予定のなかった宿業をやって、まあ、なので宿泊業と教育事業と出版業と、まあ、その3種類をやっているという感じです。
ありがとうございます。ね、本当引き出しが多すぎて、どう自己紹介していいかわからないみっちゃんなんですけどね、その今回は特にその聞く力っていうところにフォーカスをしてお話をしたいなと思っています。で、先日ね、みっちゃんにもインタビューをしていただいて、今日は私がみっちゃんにインタビューをさせていただくんですが、その聞くっていうことは、みんなが無意識的にやっていることでもあるかなと思うんですけど、そのみっちゃんとその聞くっていうことの、まあ、出会いだったり、その聞くっていうことに意識を向けた何かきっかけになったこと、そのマインドフルリスニングジャパンを今回立ち上げて、聞く力っていうのを世界に広げていこうというふうに思われたきっかけがもしあればというか、あると思うんですけど、をぜひお聞きしたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。まずなんか、聞くっていうのが、そもそもね、好奇心がもともとすごくある 人間で、多分ね、そうだと思うんですけど、だから、世界中20代は旅をしていたし、社会人になっては記者とか編集者っていう仕事をする中で、その目の前にいる人の人生の物語に耳を澄ませることが私は自分で天職だと思っていて、本当にこう大好きな時間だったんですよね。それで、今回、どこからどこまで話せばいいか、マインドフルリスニングジャパンを立ち上げようと思ったのは、自分自身がその聞くっていうことをものすごく大事にしていて、それで自分も救われたこともあるし、できなくて傷ついたこともあるし、してもらえて傷ついたこともあるし、できなくて、自分ができなくて傷ついたこともあるんですけど、そうは言っても、ブックホテルっていうその会員制の宿を沖縄でやっているんですけど、そこにやっぱり素晴らしい方がね、たくさん来て、深く聞き合う時間というものをやったんですよね。で、それは、私がオーナーとして、プログラムをするときとか、チェックインするときにいろんなお話をする中で、人と人として聞くっていうことを、深い対話の時間があるっていうことと、あとやっぱり、声だったり、大いなりなんか存在の声だったり、旅行の、お泊まりになる方が自分自身の心の声を聞くっていうのを、すごくされていて、やっぱり人生が変わっていってる姿をたくさん見てきて、そういう、やっぱ聞くことってやっぱりすごいねっていうのが、自分の中で、なんていうんですかね、いろんな職種を重ねる中で、でもずっと聞くが、もう根本に大事で、それで人は、っていうのはもう確信としてもものすごくやっぱりこの数年である一方で、時々私はシャバって言うんですけど、都会のシャバの噂話を聞くわけです。
都会がね、東京が。
なのかどこなのか分かんない、沖縄でも那覇とかね、だから那覇、私にとっては遠い場所で、シャバなんで、
なる
那
ほ
覇はね。
ど。
シャバの人の話を聞くと、いや、みっちゃん、そんなことを言っても、現実はそんな綺麗な世界ではないよと。もうなんか聞き合うどころか話すらしてないみたいな。なんか、話しすぎるとかじゃなくて、もう対話すらしてないよみたいな話を聞いたりして、で、それで法人研修に入らせてもらって、だからなんか法人研修の営業も別にしたことないんですけど、そのお客さんで、方が多いので、ちょっとうちでその聞くことについて喋ってほしいってことで喋らせてもらうことが時々あったり、なんかや社員に私が話しに行くみたいなことをやって、辞められる退職をね、防いだりとかっていうことが、あるんだけど、そうで、そうしてると、自分自身は、詐欺にもね、きっともう、多分もう素晴らしい方に恵まれて幸せにね、基本的にはきっと幸せに暮らしてるんだろうと思うんだけど、なんか、あ、違ったらごめんなさいな。なんか、自分、結局、なんかすごい本音の話なんだけど、
どうぞどう
ちょっ
ぞ。
と、良ければいいのかなって。じゃあ自分は、なんか海の近くでね、楽しく、素敵な方々に囲まれて幸せに暮らしてるけど、でも、社会ではすぐ近くの、レイヤー、社会、なんていうのかな。そう。地域だったり場所が違うと、やっぱりもう聞いてもらうってこと、聞いてもらうだけで救われるのに、そう聞いて、タダでできるのに、ね、10分でも聞いてくれれば、その人の心って救われるのに、やっぱりそれがされないで、沖縄もうつ病で働けなくなる人はたくさんいるし、不登校増えているし、それ沖縄だけじゃなくて、日本もそうだし、多分世界中でね、分断がまだいるのって、やっぱりそれだな、ということで、私のメンターでね、サンフランシスコにリン・ツイストさんっていう、すごく尊敬する女性がいるんですけど、リンと話をした時にも、なんか、道立ち上がれ、みたいなことを言っていて、そう、やっぱりその聞くっていうことをね、より広めていく、深く聞く、だというものを広めていきたいなということを思って、ちょっと改めてしたという感じです。
なるほどね。この後にお話をしようと思ってメモしておいた、ことがあって、みっちゃんがマインドフルリスニングジャパンのウェブサイトの中で、聞き方の、4つのタイプがあるっていう、面白いテストを、されていて、私も昨日やって、後でね、その結果を発表したいと思うんですけど、ほとんどの人が聞いているつもりになっている、聞けていると思っているっていうようなことが、勘違い、自分は聞き上手だと勘違いしているっていうフレーズに、心がね、揺らいだというか、くすってちょっと笑ってしまうと同時に、あ、私もそういうことあるぞっていう、ふうに感じたっていうこともあるし、あ、確かに聞けていると思っているけれども、実はちゃんと聞いていないっていうことがたくさんあるなと思っていて、そう、すごいこのね、聞き方の4つのタイプっていうのはすごくわかりやすくって、どのタイプになるかっていうのを皆さんにもね、ぜひ、トライしていただきたいなと思うので、詳細欄にリンクをシェアしておきたいと思うんですけれども、みっちゃんがもう本当に今も、いろいろな役割で、大切なこと研究所っていう素敵なね、会社の代表でもいらっしゃって、その大切なことっていうのを研究し続ける毎日だと思うんですけどね、いろんなお仕事とか状況をみっちゃんが体験したり乗り越えたりしてきた中で、たくさんの聞くっていうことが力を発揮した場面っていうのがね、たくさんあったから、今回マインドフルリスニングジャパンを立ち上げるっていうところにもつながったっていうね、お話をお伺いして、特にみっちゃんの中で、もうほんとトップオブワオっていうか、もう、うわ、これは本当に私この聞くっていう力にこんなに助けられたっていうふうに印象に残っている出来事、もしよろしければ、みっちゃんの中で何か一つ、
一
ぜ
つ
ひシ
ね。
ェアしていただけますか？うん。
難しいな。いっぱいあってね、昨日もあったばかりなんだけど、昨日の件はすぐ話すから2つ話していいですか？
はい、もちろんです。どうぞ。一つじゃなくてもいいですよ。
メルマガで書いて、今大反響なんだけど、読んだ？読んでないかな、昨日送っ
読んで
て。
ない。
昨日ね、メルマガで、ぬちより私のメルマガでね、
メルマガね、読みましたよ。お話をした
夫
件。
の枠書いてどうしたっていう話。
もう楽しみに、
あ
読んでま
れ
す。
は、よかった。そう、ちょっと細かくね、何も知らない、まだ初めて聞く方に、ちょっと軽く説明すると、そのマインドフルリスニングジャパンの中で7日間チャレンジという、まあ7日間だけでも聞くってことをどういうことなのか、理論と感性と含めて、ちょっと学ぼうっていう1週間のプログラムが980円であって、まあそれを受けてくださった方が、7日間の中で、人生変わったと感謝のメッセージをくださってですね、ちょっとすごいメールだったんで、直接ちょっと話聞かせてってことで話をすると、その彼女はまだ赤ちゃんを産んだばっかりなんだけど、妊娠、出産、あ、これね、サギリンのね、専門ですよね。このテーマってさ、そう、時にそう浮気をされていて、まあ、他の女性と肉体関係を持っていて、とかも分かってすごく、本当赤ちゃん産んだばっかりの時にそれをされてすごくまあ落ち込んでた。そう、7日間チャレンジの間に自分の心の声に、なんか人の心の声を聞くっていう一応設定ではあるけれども、同じ深さで自分の心の声を聞くことがものすごく大事なので、まあ、その話もしているんですが、彼女はやっぱりずっと怒る、もちろんですよね。もちろんそうですよ。悲しみと怒りの中にいたんだけれども、その7日間に自分の心の声を聞いて、なんか今までは怒りばっかりだったけど、あ、そっか、その旦那さんやね、浮気相手だった女性もきっと寂しかったんだろうなとか、そんな風にことができて、で、さらにね、すごいのが、行動化のコツとかも大事なことを話をしているんですけど、その行動化のコツの大事なポイントを押さえた上で、本人の家にね、行って話をしようという、
すご
マクドナルドで2人は話をして、それがなんか罵倒されそうじゃない？お前らになんか、みたいな感じでね、泥棒猫みたいな感じでね。
久しぶりに聞いた。
そうではなくて、あなたは大丈夫って、あなたも辛かったんじゃないって言ってあげることが、心から言ってあげることができて、まあ、分かり合えることができたっていうことを聞いて、なんか、聞くって、私、聞き方のなんか法則をね、まあ、自分の40何年の生きてきて、まあ、これがすごい大事だなっていうのをその10個にまとめてるわけだけれども、私がそれを読んでも同じ境遇の時にそれができるとは思えないわ
いや、
け。
本当ですよね。
すごいんだけど、彼女、それでもやっぱりその心の声を聞く、そして相手の心の痛みを聞くっていうことを、まあ、話してるんだけど、それをね、やるとここまで、そのやっぱりずっと浮気が分かった時からずっと心の中に訛りがあったものが、もう溶けて、旦那さんとも話し合って、もう一度ちゃんと夫婦の絆をね、深め合うように、本当に前向きになれたし、っていうことでね、なんか本当人生で一番の試練を乗り越えましたって言っていただいて、そんなことってあるんだって感動したのが本当、もう昨日。先にちょっと説明として、今のエピソード聞いて、どう思い
や、
ます？
もうなんか、なんとコメントしていいかわからない。本当私も感動しました。みっちゃんのメルマガ楽しみに読ませていただいてるので、こういうレベルに聞くという力を整えたことによっていけるんだっていうのがすごくね、本当に感動的で、そのみっちゃんがね、さっきお話してくれたんですけど、その浮気で傷ついたその心をね、癒していくためのコースっていうのを私もご案内をさせていただいている中で、そのコースを受けてもやっぱりコースでお話ししていることを実践に移していく、そこから傷を癒して解放されていくっていうのって時間がかかることなんですよね、ほとんどの場合。でもその彼女の場合には、その何て言うんでしょうね、やっぱり自分に向けるアテンションを減らして、周りの人とか世界に向けるアテンションの比重を多くされたのかなっていうのを感じて、そうじゃないとやっぱり、なんで私こんなに大変なのにこんなことされなきゃいけないんだろう、どうして私がこんな傷つかなきゃいけないんだろう、ねえ、どうしてくれるのよっていうその気持ちだったりとか、すごく大切だったパートナーとの関係がそこで一度壊れてしまう、ひびが入ってしまうから、これから赤ちゃんも一緒に育てていこうっていうところにいたはずなのに、あなたは何をしてくれるんだと。ね、相手のことをすごく恨む気持ちだったり、深く傷ついて、ね、大切だった存在が信じられなくなったりっていうふうに、ロスをね、経験するわけなんですよね。だから、それをこのスピードで乗り越えられたって、そこにこう自分からこう、まっすぐに向かっていったっていうのが、もうなんて勇敢で、もお話でって鳥肌が立ちますけど、勇敢だし、その、なんと表現したらいいのかな。もう、興味っていうところが、関心、興味っていうのがもう自分に向いてないなっていうふうにそう感じていたんですよね。ああ、すごい。
ねえ、だからなんかすごい、そんな感じで、だからなんか人ってすごいなって、なん
本当
か
だ
私の
ね。
こと人生の中で自分自身がこう変わってけた経験ってあるけど、でも、なんかそのみんなそれぞれにそういうドラマがあって、だから聞くを探求していると人ってすごいなって、ニュース見てると、ほら、なんか人類なんかいなくなった方が地球にとっていいんじゃないかって私、中学生とか、ここ10代、20代は思ってたんですよ。人間じゃないかって。そしたら生きるの苦しいんだよね。だって自分も人間さ、人間の方がいいと思ってたらすごい生きづらくて苦しかったんだけど、やっぱ聞くことをやってると、やっぱその人のね、人が愛に戻っていくプロセスを見せてもらうから、いや、人間っていいなってなっていく。
素敵だね。わあ、そっか。それはちょっと想像してなかったな。そのエピソードがみっちゃんから出てくるとは。 想像していなかったけどね、多分これまでにもそのマインドフルリスニングジャパンを立ち上げられる前にもうたくさんみっちゃんはプライベートでも、まあ全部プライベートになるのかな、そういうブックホテルの中での関わり合い、ブックホテルだけじゃなくてたくさんみっちゃんのその関わり合いがある方々との中での聞く力の感動を味わったから今回ね、マインドフルリスニングジャパンを立ち上げようっていうところにやってきたんだなっていうのを、改めて感じたんですけど、そのね、今の感動的なエピソードのちょっと逆の、エピソードをお伺いしたいなと思っていて、その聞けなかったこと、聞く力を発揮できなかったことによって、その悲しい思いをねしたこともあったっていうこと、みっちゃんさっきお話しくださったと思うんですけど、みっちゃんが今でも覚えている、あの時もちょっとね、聞く力を今みたいに使えたら違ったんじゃないかなって思うような出来事、印象に残っていることって何かありますか？
いや、もういっぱいあるわけ、私も。反省なわけですよ、本当に。反省を、失敗をね、どのようにしたら、消化できるんだろうかって考えたら、やっぱり、活動するしかないっていう感じ。
なるほど、なるほど。
なんかさ、何？出来事もあってよかったってことになるでしょう。で、まあ、その人には悪いけど、そう、だからもう何個もあってね、どの話しようかな。やっぱり、プライベートになればなるほど、お仕事だと本当にやっぱスイッチがね、しっかりと入るから、なんかとして、じゃあ30分とかね、今日もグループ制度6分っていう時間の中でもう変容して変わっていくっていうことをやるっていうのが、まあ、仕事なので、それは結構自信があるんですけど、で、こう、弱さが出るのはプライベートですよね。なんか、何個もあるんだけど、やっぱりお友達のね、大事な声を、詐欺にもね、この前話してくれたけど、聞けなかったこと、またね、やりすぎて、これがいいかなっていうのを。あ、そうそう、すごいね、強烈なのはね、だいぶ前、出版塾を私、絵本の塾をしていたことがあって、あ、今もソウルライティングって言って、この魂の声をね、言語化して本にするっていうプロジェクトをやってるんですけど、その時に、一期の方でね、あ、今関係性ものすごいいいから話せるんだけど、一期の方に、私はもうその頃からもう全授業全校庭の場を作るっていうのが、もう自分の講座をするテーマだったので、それがテーマですってもなんか公言しちゃってたんだけど、そしたら、受講生の方に、すっごい鋭い方に、みっちゃん全授業全肯定って言ってるけど、全然全授業全肯定じゃないって言われたって。そう、みたいな。それ言われたら結構講師だったらショックでしょ？
ショックだね。固まっちゃうね。どんな時にそれを感じられたの？ってなっちゃう。
で、あ、でもね、わかるんですよ。絵本の塾なんで、いろんな絵本の紹介をして、そしたら、私がすごく大好きな絵本を、その人はね、嫌いだって言ったの。
なるほど。
本の書き方は嫌いだって、すごい正直な方でね、嫌いだって。なんか、私、その頃もっと、今も未熟ですけど、もっともっと未熟だったので、何年前、5年前ぐらいかな。いや、すぐに嫌いだって言われてちゃうか、ええと思って、いや、この絵本の言いたいことは、こういう感じのことだよ、みたいな感じで、まあ、言ったんですよ。でもそしたら彼女としては自分が嫌いだって言った言葉を、まあ否定されたように感じたみたいで、嫌いだって言ったことを受け入れてもらえなかったと。で、私は否定したつもりではなかったけど、まあでも彼女はすごいセンスが良くて感度が高い方なので、まあ、私のその心の中の出さなかったけど、中にある反論みたいなのも多分感じちゃって、そう言ったんだと思うの。それででも私言われて確かにそうだなってすごく思って、確かにそうだわ。あの時私心の中で反発あったなって思って、今だったら、あ、そうですね。そういう見方もありますよねって、なんかもう何の波も立たずに言えるんだけど、その頃は言えなくって、そこからもう一度改めて、全授業、本当の全授業全肯定の場作りとは、 何なのかっていうのをすっごい考えて意識して、それこそまあ、学びはね、もう延々と学びは続くけれども、
本当だね。
改めて深めて、で、彼女とは今も仲良しなんだけど、あの時のあの彼女のおかげで、そう言ってもらえてよかったなって、でも私の嬉しいエピソードですね、受講生に言われて。
いや、でも、なんかそこでさ、きっと、まあね、プライドもみんな、誰でも大なり小なりあるとは思うけれども、その、講師の私なのにっていうので、多分そこでもう、シャットアウトしてしまう人もいる中で、みっちゃんは、ぎょっと、ぎくっとされながらも、あれっていうふうに、その方が言ってくださった言葉を、に耳をまた傾けるっていう、ことをしたから、今多分すごく素敵な関係にまたね、さらに関係が深まったのかなって思うから、なんかその聞こうっていうふうに興味を向けたりとか、そこの部分を改めて大事にしようって思うことって、いつになってからでも本当に遅いことはないんだなっていうのをね、今のエピソードですごい教えてもらった気がします。
彼女の声に耳を傾けるっていうか、彼女がなんかね、注意喚起をしてくれた感じで、改めて自分の声を聞いたって感じでした、あの時
なる
の
ほ
感覚。
ど。
そしたら自分もそう言ってたって感じ。そうだよね。もう一人自分も、そうだよ、あなたの前中前後だ、まだ浅いよって、薄っぺらいよって、そういう。から出てきて、もう改めてもっとこれを、本当にそういう場作りってどうやったら、そういうあり方はどうやったら作れるのか、まあそれが100%作れることなんてないとはしても、ね、ステップは踏んでいきたいから、そう、それをなんか探求していったら、結構なんか楽しいとこまで来たかなっていう感じ。そうは言っても崩れる時ありますけど、
もちろんね、生き物ですからね、私たちも常に変わっているし動いているものだから、一つのその状態ステータスみたいなところをずっと微動だにせずキープするっていうのはすごく難しいし、ほぼ不可能なんじゃないかなとね思うし。一人じゃなくて関わり合いの中でっていう風になると、その人たちのとのこのハーモニーがねあるので、その中でまたその全肯定全受容だったり、もうほんとマインドフルに耳を傾けるっていうことも、難度が上がることもあるんじゃないかなって思います。
なんかね、詐欺のお友達で、ヴィーナスさんだって講師業されてる方を結構いらっしゃいますか？
たくさんではないですけれどもね、数名、いらっしゃいますね。
何かお役に立ちになれば。まあ、講師業、ね、家庭だったり職場だったりでね、なんか、全中全肯定って言葉は、なんか最近ね、市民権は得てきているけれども、私、だろうかっていうのはなんかちょこちょこチェックしていくといいのかなって。
本当。ね、どの、シチュエーションにも本当に使えるっていうか、すごく重要なことだと思っていて、このマインドフルリスニングジャパンの活動を通して、みっちゃんがどういう世界を広げていきたいのかだったりとか、今もうすでになのかな、これから講座を、スタートされるんでしたか？は、どんな方に特に受け取ってもらいたいか、そのあたりもぜひ聞かせてください。
どんな世界を広げていきたいかは、そう、服っていう中で別にうちじゃなくてもいいんだよねっていうのがあって、
あ、わかる、
はい。
その感覚。
そう、聞く文化が広まればそれでいいって思ってい
わか
て、
るな。
れがやっぱり薄れてきてる、その SNS の時代で、コミュニケーションのための SNS なのに、なんか浅い表面的な話しかできない社交場と化していて、まあ、そうじゃないケースももちろんあると思うけど、でもなんかみんながコミュニケーションの場なのにみんなどんどんと人と本当の心の叫びを誰にも言えなくて苦しい人がものすごく多いじゃない。なんでなんだろうって、せっかくこんなに文明発達してるのに。だからなんかちょっと SNS も何でも置いて目の前のね、みんなが目の前の人の話を深く聞けば、 こんなに自死はなくなるし、なんか対立もなくなるし、なんかそういう世界になればいいなと思っていて、で、私が対談でね、武蔵野大学のウェルビン学部の教授との対談の中で、山田博さんってまた素敵な教授がいらっしゃるんですけど、博さんがおっしゃってたのが、地球今80億人ぐらいが、みんなが輪になって隣の人の声を全員がね、じゃあ右の人の話聞きましょうねって、それだけで地球は平和になるよねっていう話をしてくださって、あ、私が言いたかったことそれみたいな。皆さんって言って、言うとなんだけど、本当にそう、だから特に今日のサギリンとのこのお話は本当に私嬉しくって、スペインってね、日本から結構反対ぐらいの距離にある場所とで、今今日深く聞くってことでね、つながってるから。なんかこれでね、世界中が、そう、それで日本人ってやっぱり聞くのすごく得意な方、人種なんですよね。深く聞くっていうことが得意な民族で、まあ、プラス、そして深く話す、深く返すっていう技術ももちろん身につけないといけないので、それは課題あるんだけれども、深く聞くがね、得意な日本人が世界中に散らばっているので、私はその人たちをもう平和の使者のようにね、思っていて、ぜひなんか一緒にね、深く聞くをね、広げていって、そのひろしさんが言ってる地球全体一周をね、人類が手つないで隣の人の話を聞くっていうのをなんかやりたい、なんかオンラインでもいいからやりたいって感じ。そしたらなんかどれだけ素敵だろうって思っていて、そんな感じです。で、今日の1年前にサギリンと、あと私の精神科医の澤ちゃんって澤先生っていう人と、コロラドのまた潜在意識と子育ての専門家の若ちゃんっていうこと、4人でなんかコラボでね、トークイベントをやって、あの時もなんか世界、あとオーストラリアのマイカさんとね、あれの世界全体をね、なんかこう子供たちへの愛で包んだような明快ができたわけ。なんかオンラインをね、そういう SNS をそういう形で使いたいなって、そして平和の使者たちとつながり合いたいなと思ってます。
そっか、ありがとうございますね。本当、これだけどこにいても、あっという間につながることができる。という、いろいろなテクノロジーがあるのに、どんどん本当にずっとこうコネクトはしている、SNS 上でオンラインになってコネクトはしているんだけれども、心と心がつながっているかって言ったら、すごく本当薄まってきてしまっているなっていうのを感じる一方で、ね、私もずっともう2007年からバルセロナに住んでいて、直接お会いするっていうことが難しいケースの方が多いんですよね。で、その中でオンラインで素晴らしい、みっちゃんは最初は、もう本当に対面で沖縄での出会いがあって、そこからその後はオンラインで友情を育んでいる、みっちゃんと私だけれども、その最初からオンラインで出会って、今もまだ直接はお会いしたことがないんだけれども、すごいコネクトできているって、お互いに感じるつながりっていうのも、私はありがたいことに恵まれているから、なんか結構もうオンラインでさ、つながることに疲れてる人も多いと思うんですよね。なんかいつでもどこでもつながってるのがもう嫌だから、もう SNS とかオンラインっていうのはもうお腹いっぱいですみたいな方も多くなってしまっていると思うんだけれども、なんかオンラインだったとしても対面だったとしても、また心と心を通わせる、つながるっていうことの喜びを感じる人が、そのみっちゃんのね、活動を通じてもっともっと増えたらいいなって、すごく願っています、勝手に。
ありがとうございます。本当に喜びしかないからね。それでさ、ただちゃん話聞くってさ。だから、本当やってほしいって思ってる。それで人を救えるから、命を救えるから。
本当だね。
どうなんです。
本当、私もいろんな辛いことがあった中で、 どの時に救われたかってか、考えてみると、振り返ってみると、何か素晴らしいアドバイスをいただいたこととかっていうよりも、やっぱりただただ話を聞いて寄り添ってもらったっていう、その感覚をいただいた時のことばかり思い出すから、そう、聞くっていうことの、パワーってすごいな、本当無限大だなと思います。
そう、無限大なんですよ。それをまだ知らない人がいっぱいいて、
そうだ
無限大。
ね。無限大です。ねえ、こう、いかにかっこよくプレゼンテーションするのかとか、こう、伝える、届けるみたいなところの方が、どちらかというと、特に私たち日本人って、みっちゃんもね、きっと、リンさんをメンターに、メンターとしてリンさんがいらっしゃって、アメリカにね、飛び出していったりとかっていうこともされてるから、感じたことがあると思うんですけど、私たち、アジア人っていうふうにまとめていいのかな、こう、自分の思ってることを伝えるっていうよりも、聞く方が圧倒的に得意な私たちにとって、その欧米の文化に入った時に、自分の意見が言えなくて、すっごい悔しい思いとか、虚しい思いとか、このもう本当にもう透明人間かっていうね、思いをすることってあると思うから、そうすると、やっぱりこう、いかにプレゼンテーションをするのかとか、プレゼンテーションをする時のその、ジェスチャーの付け方とか、こう強弱の付け方、そういうことを学ぶのもすごく大切だと思うんですけど、やっぱりすでに私たちが小さい時からすごく当たり前に実践してきている人の話を聞くっていうことに、もっともっと誇りを持っていいと思うんですよね。
そうなんですよ
そう。
ね。で、
ね。
同じ戦い方をしちゃダメなんですよ。
うん、
欧米。
確かに。
そう。なんかもう全を背負って生きてるみたいな感じ。
全しょって
たい
る
な感じでいくと、向こうの対応も変わるんで。そう。向
ね
こうの得意技に合わせたら、やっ
え。
ぱり、こっちはこっちの得意技でいくので、そう、そのやり方もお伝えしてるっていう感じです。
わあ、最高。
入れてるんです。そしたら向こうはやっぱり禅だったり日本人に尊敬してる部分もたくさんあるじゃない？
ありますね。
日本人のお菓子配ったら日本のお菓子って言ったらみんな喜ぶしさ、文具も、ね、そうだからそなんかそうあと漫画もねすごいし、だからちょっと欧米人はもちろん主張やプレゼンテーション上手なのは彼らがすごいとこだけど、そう日本人のその何プレゼンスっていうんだっけ、英語で。あり方として尊敬されやす、されるあり方を前面に出した私は いいんじゃないかなと思いますけどね。
すごく大切だと思います。
でもそれね。
本当はすごいスーパーパワーなのに、その行った先の、みんなができていることが自分ができていないっていうところに光が当たってしまうと、すごくスーパーパワーが霞んでしまうというか、もったいない。
ここでさ、メディテーションなり禅を教えますって言ったらみんなの見方変わるはずだから。あ、なんか日本由来の禅が習えるぞってなったらみんな
本
黙っ
当、
て、
オー
禅
セン
を、
ティックな。
急に先生になるから、その戦うっていう方がまあ良くないんだけど、そうそう、自分のお役割ですよね。そうそうそう。プレゼンが上手なのは欧米人に任せて、日本人は日本人。お役割があると思って、まあ日本人の中でもいろんな種類があるからだけ
そう
ど、
だね。あとはその海外で日本人として、もうずっと一緒日本人で外国人として暮らしている中でね、感じたことが、最初はさげりはいつも意見がないからねとか、ああいうふうに聞いてばっかりだから、あとは上手に表現できないっていうのもあったけど、そう言われることが本当に多くて、すっごい悔しくて、私本当に負けず嫌いだから、もうとてもとても悔しくて。って心の中では思っていた時期が長くて、だからいかにお話をするっていうことを磨いていこうかっていうところばかりを実際に私も見ていたんだけど、ある時気づいたのが、すごい偉そうな言い方なんだけど、私がいると話がまとまるんですよね。そう、ハーモニーが生まれるの。なんか対立だったところに聞く人が しっかり話を聞く人が一人いると、ハーモニーが生まれるよね。
そう、本当に
そう。それ
それ
を
で。
ね、感じたときに、あ、なんかこれは、とてもいい、大切なことなのかもしれないって、うっすら気づいたのが、多分、私がコーチングをスタートした頃だと思
それは、
う。
日本人っていうより、さぎりが素晴らしいっていう部分もあると思う。
じゃあ、聞くことができる人だったら、ハーモニーみんな生み出せると思うんですよ。みんなの話を、大切に聞くことができるから、そう。
だってみんなが喋ってたらもうさ、終わっちゃうもん。
そうなんです。これが日常なんですよ、スペインでもね。テレビ見ててもみんなが一気にギャーって喋ってて、もううるさくてテレビ消したくなるようなことばかりだけれども、そこで誰か聞く人が一人いたらまとまる、ハーモニーが生まれるっていうのをそう体験してきたし見てきたのでね、その皆さんそれぞれのシチュエーションもあると思うんですけど、その講師業されている方だけではなくて、お家の中で聞く力を使ってハーモニーを生み出していきたい方もいらっしゃるかもしれないし、それが企業の中でかもしれないし、学校の中でかもしれないですし、もう本当皆さん、どんな方でも、どんなシチュエーションでも、とっても、なんだろうな、役に立つって言ったらちょっとなんか、あんまり軽い感じがするんですけどね。すごくご自身の人間力が高まっていくスーパーパワーの一つが聞く力だと、私も本当に心の奥底から思ってます。
人間力が一番近いかもね。どうやってあげたらいいか分かんないけど、とりあえず聞く力アップすると、モテって言います。めっちゃモテ
そう。そうだ
ます。稼ぎます
ね。
っていうのが、まあなんかちょっとシャバ的な言語にはなっちゃうけ
シ
ど、
ャバ。
人間、とにかく上がると思う。本当に。
本当。
あとなんかこう、海外ネタで言うと、なんか私がそのアメリカにね、行って話をした時とかは、ほら、私も英語そんなに別に得意じゃないので、ほら、いつか質問、何かが回ってくるじゃん。喋るターンが回ってくるために、なんか本当に自分が言いたいことを、何翻訳機使いながら、まあ、こう言う時は、やっぱり、多分すごい、その質問がすごく面白いってすごい褒められたんですよ、向こうで。
さす
それでいろん
が。
な人に、すごい、なんか、みちみち喋ろう、喋ろうって言われたんだから、あなたのあの質問は何？みたいな感じで。そうそう、だから、なんか、そのフィードバックの時の力っていうのはやっぱり試されるので、そこも、まあ、マインドフルリスニングジャパンのプログラムの中でも、フィードバックをどのように、ね、伸ばしていくかっていうのはあるんだけれども。なので潜在的に持ってる聞く力とね、さらに伸ばしていく力と両方されていくと、本当に権力が上がって、持てるようになって、お金も、お金ようになるなっていうのは、本当に思い、でも、ね、そう、目指してるのは世界平和というか、文化がね、広がって、なんか日本人、たちが世界のね、聞くことを通して平和の視野みたいになってね、なんか世界が伝わっていることが、なんか目指しているというか見つめているビジョン。スペインは任せたっていう感じです。
聞かない力も持ちながら聞く力をしっかり
力
伝え
もう一
続
つの
け
動画にちょっと喋ってる。
て。
聞かない
ね。
力。
またね、そちらはお知らせしたいと思うんですけど、そっか、ありがとうございます。すごい、大きいけれども確実に広がっていくビジョンを見据えながら、かつご活躍されているみっちゃんなんですけれども、もっとやっぱり私は聞く力をこう深めていきたい、スキルアップしていきたいというふうに思われた方のために、マインドフルリスニングジャパンで学ぶことができる講座だったりとか、今後のイベントなどのご予定があればぜひ教えてください。
ありがとうございます。まずで、無料でできるのが、詐欺にも試してくれた診断テストっていうのと、無料レッスンが1時間分あって、そして今、大好評で、今日もなんか、寝て起きたらすごい件数で申し込みが出てたんだけど、7日間チャレンジっていうのが本当に人生が980円なんですけど、人生変わるぐらい7日間のチャレンジで楽しんで、 プログラムがあって、で、
ん。
その先に、やっぱり認定トレーナー、初段講座っていうのがあったり、認定トレーナーとかね、まあ、資格があって、海外の人におすすめなのは、やっぱり全心理学というものを入れているので、まあ、全の部分と心理学も含めて、特にそれは自分の心の声の聞き方というのを扱うんですけど、その辺も楽しんでもらえるかなと思います。
わかりました。そっか、じゃあまずは最初に聞く力の診断テストを受けていただいてっていう感じが
今
一
日はそれ。
番やりやすいのかなね。本当にわかりやすくって、私も受けさせていただいて。
だった？私は聞いてない。
私はあれでしたよ。一番最後のタイプです。
トランポリンタイプ
ト
だっ
ラン
た。
ポリン。そう、ユニコーンタイプって言っちゃった。そうそうそう。トランポリンだったんですよ。本当って思いながら、いや、まだまだ聞く力はトレーニング。もう本当一生続くトレーニングだと思います。
でも楽しいトレーニングだよ
そう
ね。
だね。
ね。
明らか
その。
に、関わり合いだけじゃなくて、もう本当人生そのものが豊かになっていると感じられるぐらいには少しずつね、なってきているから、そう、すごく大切なことだなと思って、これからも、修行を続けたいと思いま
もう素敵です
す。
が、ますます。ください。
ありがとうございます。じゃあ、みっちゃん、名残惜しいんですけれどもね、最後に今日このエピソードをご覧くださっている方、聞いてくださっている方に向けて、みっちゃんから締めのメッセージをぜひ、よろしくお願いします。
夢のメッセージね。なんかまあ今ふと思いついたのは、マザー・テレサが、私マザー・テレサの家で学生時代ボランティアしてたことがあるぐらいマザー・テレサが大好きなんですけど、そう、マザー・テ
本当
レ
に引き出しが
サ。タマンっていうね、死を待つ者の家っていうところで、結構人生変わる体験をまあそこでしてたんですけど、マザー・テレサが日本に来た時の言葉がすごく有名で、そのマザーに質問の方が、私たちができること何ですかって、世界のね、こと、ため、平和のためにできること何ですかって、記者だったのか誰かが質問した時に、マザーが答えたのは、あなたの目の前の人を愛してくださいっていう、言ったんですよね。だからなんか今なんか世界平和とかいろいろなんか大きいことを言いましたが、そうは言ってもやっぱり大切な人がね、目の前にいるので、まずは笑って聞くことで、聞くことを愛することだっていうことがモットーなんですけど、そう聞くことは愛することなので、そうお相手の大切なお子さんだったりパートナーだったりね、クライアントさんだったり、会社の同僚だったり、その時々で目の前の人って違うと思うんだけど、まあ、声を聞いてあげてほしいなと思います。
じゅわーって感じ。愛がじゅわーっと広がりました。ありがとうございます。私もね、本当にみっちゃんにいつもお話をね、聞いてもらって、なんか改めて、みっちゃんありがとうって
とんで
思
も
い
ない。
ました。なんか泣きそうです。ちょっと。感動する。
それいつも美しい声を送ってきてくれるから、そう、私もサギリンの声にいつも癒されてるけど。
ありがとう、本当に。ね、子育てのことでもね、いろんな、共通することもあったりして、もう、メソメソしながらみっちゃんに話を聞いてもらったりして、本当にね、それですごく救われているから、もうこのパブリックの場、場をお借りして、本当にありがとうございます。
こちら私も聞いてもらってる。ありがとう。
ということでね、これからますますですね、マインドフルリスニングジャパンの、みっちゃんのご活動が、もう本当に日本だけではなくて、世界中に広がっていくことを私も願っていますし、応援させていただきたいと思います。
スペインに。
来てください、ぜひ。代表理事。ということで、みっちゃん、今日は本当にありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。
りがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからも ビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.